さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。よいしょ。聞いてみそらしいユンユン白書を始めたいと思います。車は久々ですかね。よいしょ。さあ、今日はパートに行きます。10月に入っていろんな、ことがありまして、もうなんかね、いろいろ本当は話すことがいっぱいあるんですけど追いつかない。リアルのこう出来事に配信が追いつかない。ですよね。運動会がありまして、運動会も大変やったんですよね。9月にする予定だったんですけど、まあ、奈良市の方から、今年は猛暑のため、9月中の運動会を全て廃止というか禁止して、10月以降にするようにっていう通達があったんですね。で、慌てて日取り変更になりまして、まあ、10月の3日になったんですけども、で、しかもね、運動会の練習っていうのが、まあ、大体普通は9月入ってすぐね、新学期明けてすぐに運動会の練習とか入っていくと思うんですけども、それも禁止。まあ、実際は涼しい日が割とその時は続いてたんですけど、ダメでしたね。17日ぐらいまでは運動会の練習も禁止っていうことで、なかなか練習ができないということで、学校が取った措置は、まあ、17日までの間は、まあ、並び方の練習とかね、体育館かなとかでやったり、順番を決めたりとかね、なんかめっちゃこんなしてたんですけどね。で、その17日以降にまあ練習はするんですけども、結局もう2週間ぐらいしかね、練習期間がないっていうことで、表現って言われる踊りダンス、まあ、組体操やら、あと PTA 競技やらっていうのはもう全てなくなりました。ねえ、今組体操でもちょっと危険っていうことで、いろいろね、やめるべきやみたいなことは言われておりますけども、まあ、うちの学校っていうのは割となんか簡単組体操みたいな、上に登ったりせずに、登ったように正面からは見えるけど、後ろからは普通にこうちょっと立ってる的な、まあ、崩れても何て言うの、体勢があまりこう、危なくないっていう感じの簡易バージョンっていうのかな。になってたんで、で、それもやけども、まあ、ちょっとこう一列になって綺麗に並んでこうちょっと同じ動作をすると的なねやつとか、こう波ウェーブを作ったりとかね、なんかそういう表現力っていうのかな、そういうのがあって、結構ね、今までもいろんな運動会ですごい感動したんですよね。組体操っていうのよりもなんかこうちょっと、まあ、違う表現になってると思うけど、まあ、それはそれですごいよくって、ピラミッドだとかああいうのはねもうやめた方がいいと思いますけども、まあ、簡単バージョンのね、やつなんかはすごい良かったんですよ。それでも、でももう今年やっとそれが息子のねやつが見れると思ってたら、これですよ、もう禁止ですよ。禁止、練習時間がないということで、まあ取りやめになって、もうかけっこに次ぐかけっこ、もうずっとかけっこ、かけっこリレー、かけっこリレー、玉入れかけっこみたいなんですよね。まあそ れはそれでいいんですけど、でうち結局ね、あの中学生も一緒にやるんですよ、小学校中学校、もうごちゃ混ぜに競技が小中ごちゃ混ぜになってますんで、1個のリレーをするとしたら学年リレーが 9回ある感じですね。で 100m 走 50m 走 9×9 みたいな、だから結構ね長いんですよ、一個一個。まあクラスは少ないんでそこまではあれですけど、結局なんかいろんな表現のプログラムをなくしても結局9時から3時までたっぷりとやってましたね、普通の運動会並みにね。まあもうかけっこリレーかけっこリレーやったけどね。まあそんな中で1号くん初めてのなんとぶっちぎり1位を2回ほど走ってまして、もうそれは嬉しかったですね。今までね1位はまああったとは思うんですけど、ぶっちぎってはなかったんでね。で今年4月からテニスを始めたんで、まあそのおかげか週2回か3回通ってるんですけど、まあそのおかげなのかもしれないけど、ちょっと足腰が強くなったのかなと思ってます。で2号くんはねもうダントツぶっちぎりのぶっちぎってた今までだったんですけども、今年は3位やったかな。でそれもなんか走る一番最後のグループに入ってたんですけど、まあ、うちの子ちっちゃいんですけど結構ね学年で早い順にこうそのグループに入れられてまして、でまあさすがに早い順だけあってですね、まあ、そのグループはむっちゃ早い子たちばっかりなんで、3位でしたね。で本人的には、まあ、悔しいんやけども、学年で足の速さが3番目だっていうことが分かって、まあ、それは良かったっていうのをなんか日記に書いてましたね。あ、そんな風に考えるんやと思ってね。まあ本人はまあ悔しいけども、まあまあ納得したようですけどね。まあいろんなことがあった運動会ですけど、まあなんとか穏やかに済みまして、台風の行った直後だったんでね、お天気心配やったんですけどね。でその他には。暴れラジオさんのねちゃん中さんと、うちの家族全員、まあ、1号くん2号くんジョンと、あと友達が1人3人とプラスその旦那さんとっていう感じで結構ね大所帯で、セレッソ大阪とねガンバ大阪の大阪ダービーと言われる試合を見に行ってきまして、以前うちの番組で、そうサッカーについてね教えて会をやってて、ちゃん中さんと、DJ 健太郎さんねに来ていただきまして、子どもたちから質問をさせてもらったりなんかしてサッカーについていろいろ、まあ日本代表っていうかねワールドカップとかそういうことについてもいろいろ教えていただいたんですけれども、まあ、その流れで茶中さんがね今度一緒に試合見に行こうなみたいな軽く言ったのを、もうね本当に、ね、子供はねピュアですね。もういつ行くの、どこ行くの、どの試合に行くの、いつ行くの、もう毎日ね顔を合わせればそればっかりでね、もうこれは本気にしてますでみたいな。ちゃん中さんもねノリで多分言わはったと思うんですけど、まあ、まあ子供にそれはね通用しないんでね。でちゃん中さんに連絡して、つってむちゃむちゃ行く気になってるんですけどつって、どうしたらいいですかねみたいな連絡をして、じゃあ行きましょうということで、そうですかすいませんちょっとね。でたま またま、まあ、私のいつもサッカー連れてってくれる友達がいるんですけど、セレッソのねファンクラブに友達が入ってるんで、ゴール裏のチケットが、まあ、安くで手に入ると簡単にねっていうことで。でもね、ジャンナカさんね、ガンバ大阪が好きなんですよ。でさすがにちょっとちゃん中先生にね、まさかアウェイのねチームの応援団のゴール裏に座ってもらうっちゅうんはちょっとねと思って、
この先施設専用レーンがあります、
うん、どうしますみたいな、まあ、こう声かけてもらったんですけどって言ってたんですけど、ちゃん中さんがいいですよって言って、もうゴール裏僕行きますよって言ってね、言ってくれはって、そうですかいいんですかって言って、よいしょ、入れさ、ゴール裏のねチケット取らせてもらって、意外となんか安いって言ったらあれですけど、2000円弱でしたね、大人で。子供は720円とか、そんなんでサッカーって見れるんやと思って、もっと6000円とかすんのかなと思ってたんですけど、まあファンクラブのおかげなんですかね、手頃で。で、まあジョンの方はちょっと仙台に今いるんで来れるかどうか分からへんけど、まあ2000円ぐらいやったらもうダメ元で取っといて、でまあもしねダメなった場合、まあ誰か来れそうな人を声かけようかなと思ってたんですけど、まあまあジョンが帰って来れるということで、家族と、はい、ちゃんなかさんと、なんか不思議な取り合わせですけどね、はい、まあそんな中で、まあ結果、まあセレッソ負けましたけど、まあうちはね1号くんはガンバが好きみたいですね、うん、で2号くんはセレッソが好きと、まあ友達たちはみんなセレッソで、で私とジョンに至っては、まあ、サッカーに そこまでねどこが好きとかいうほどの入れ込みがないんで、どっちも大阪やから仲良しはったらどうっていう感じなんですけど、まあさすがになんていうのかな、大阪ダービーと言われるだけあって、まあジョンだって大阪ダービーって聞いてなんか競馬とか言ってたから、まあ私と同じぐらいの知識しかなかったんですけども、まあそんな中行ってきました。やっぱりすごいですね、大阪ダービーの試合って初めて行きましたけど、私サッカー自体は3回目か4回目なんですけどね、試合見に行ったのはね。大阪ダービーは違いましたね、雰囲気が。なんかこう熱い熱い感じでしたね、みんなね。いやーすごいな、よいしょ、入れてやー、よいしょ、もう一丁いく、よいしょ、車線越えするのが怖いですね、はい、
この先
で、ちゃん中さんねバイクで来られたんですけど、もうめっちゃギリギリに着きはったんですね。で入り口あたりで待ってたんですけど、まあ、みんなは先入っといてっつって、私ちょっと友達ちゃん中さん待つわ言って待ってたんですけど、で、まあ、バイクで来られて、もうバイクもうほんとすぐ近くにシャッて止めれて羨ましいですね。もう車はね、車で行ったんですけど、まあ、駐車場止めてからちょっと距離もあったし、プラスめっちゃ高かったですね、はい。で、300円で止めてきたとかでええなって言って、で慌ててちょっと遅れ気味だったんで、ちょっと慌てて、はい、行こうか言うて入ったら、なんか ABCDEFG みたいな感じでね、入り口がいろいろあるんですけど、もう全く正反対行くって、じゃあなんかさ、こっちやわとかやって、分かったちょっとそっちついて行ってたら真逆っていうね グルーと一緒せんなんやんっていう感じやったんですけどね。慌ててる割に、うん、あのちゃん中さん全然違う方に堂々と連れてってくれてびっくりしましたけどね。はい。でまあ私はビールを買い込み、まあ、ちゃん中さんは何やったっけな、なんかあトイレやったかな、行ってよいしょ、うん、はい、試合観戦をし始めましたけど、もうあのユニフォームじゃないけどピンクのセレッソの中にちゃん中さんただただ一人あの青い服を着てくるっていうね、つわものですね。もうほんま の, あのガンバのユニフォームやったらあのホームゴール裏って入れないらしくって、うん、青でよう入れたなっていう本当に危険ですよ。もう入り口自体がねホームとアウェイに分かれてるんですよね、あれだから青い服でよく入れたなって思いますけど、まあすんなり入れてくれはって、私カバンの中見せてくださいっつって、あはいっつって開けたのに誰も見てくれへんっていうこともありましたね。なんなんで、そう開けてくださいって、ほんで誰が見んのっていう、ほんまによいしょ、よいしょ、まあそんなわけで大阪ダービーも見てきまして、うん、あとそうですね、実はね今日でパートが今月は、終了になりまして、また11月になったらねもうこれはまた繁忙期に入るのでむっちゃ忙しくなるんですけど、一応ね今日で、今日っていつか分かんない、あのはい、前半で終わらせて理想的な今日がトラブルなければね、なので後半の2週間ほどがねパートがお休みになるんですよ。もうめっちゃ嬉しいです。で後半はまあ、 あの絵のねレッスンの方はあるんですけど、まあ言うても今3クラスだけなんで、まあ3回行けばいいっていう話で、まあ残りが全部フリーになるのでね、今のうちに確定申告の準備とか、まあ、帳簿付けですねしたり、うん、あといろんなやらないといけないことをねどんどん進めて、あそうそう大掃除もちょっとね手をつけ始めましたよ。大掃除いつも年末にやるような大掃除をね、いやーもう年末はバタバタしたくないっていうね、もうのんびり過ごしたいので今のうちにねやってしまおうと思って、ちょっとずつカーテン洗ったりとかしてるんですけれども、まあなかなか進まないですね。はい、ぼちぼちやっていきたいと思います。ではお仕事行ってきます。はい、では無事に、パートが終わりまして、今は、1号くんのテニスのレッスン中ですね、車の中で撮っております。ただねもうねすぐ隣に、車が止まっていて、乗ってはるんですよね、ママさんがね。なのであんまり大きい声をね出すとちょっと漏れてしまうので、まあほどほどの、高さで大きさで、はい、ハッシュタグ読みしていきたいと思います。久々ですね。はい、ではまず9月26日巻貝さんです。びっくり、今通勤電車で聞き終えましたということで、ハッシュタグ4泊でいただいております。これはね、巻貝さんが、私のツイートにエリチンのね、に便利なアプリを教えていただいたのでっていう話をしてたら、巻貝さんがまたぜひね、エリチン会をしてください的なことをおっしゃってて、で実はねその時にもうエリチン会撮ってあったんですね、前の日だったか当日だったかで、うん、 でもうあの簡単にすぐ編集して出せる状態だったので、まあ、すぐにどうぞって言って出したらあのこのねお言葉をいただきました。ありがとうございます。そして次はガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストということで、4泊も入れていただいております。4泊も冒険144日目ダウンロードされた音源に4泊があればつい拝聴します。麻薬かっこわらということでありがとうございます。中毒になってきましたか？なんかねもっと面白いことの一つも言えたらええんですけどね。なんかダジャレとかね、なんかちょっと麻薬になるような、なんかちょっとコーナーとかねあったらいいんですけど、まあほぼほぼなんもないですね。はい、ダラダラ喋っております。ありがとうございます。はい、そして次春ママさん、ウクオケ お疲れ様でした。裏話はその場にいる人からじゃないと聞けないお話、楽しかったです。本番うまくいってよかったですね。仕事でなければ行きたかった、もっと早く告知くださいわらということでありがとうございます。そうですよね、ちょっとお知らせが遅かったですよね。っていうのはね、まあ、あんまりこう場所的にね五条っていう奈良の五条っていうところだったんですけど、私ですら奈良に住んでる私ですら2時間弱ぐらいかかってるような場所なんでね、あんまりまあ告知したところでっていう感じなんですよね。さほどこう影響力がないというかね。うん、なんでね、まあまあ、はい、次なんかあったらね早めに言えるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。そして春ママさん、エリチン会主婦会はなかなか面白かったです。子がいないパラダイス分かりすぎる、いいねと聞かせてもらってました。義実家九州なんで放り込みたいけど無理だろうなということで、はいですね。もうたまにはね子供をねこうお泊まりで出かけてほしいですよね。もううち本当もうキャンプがなくなったんで楽しみがないですよ。本当に実家にもあんまり泊まってくれへんくなったしね。ちっちゃい時はね結構ねしょっちゅう母親にお泊まりさせてたんですけども、もう大きくなってからは自分の足で帰ってこれるのでね、もう5分ぐらいで帰ってきちゃうんで泊まってくれないですね。で母の方ももうお泊まり嫌だって言って泊まらせないでって言って、なんかねお布団いちいち干すのがめんどくさいとか言われてね、本当に、まあちょっとねエリチンみたいにねもうちょっとこう1週間ぐらいとかね九州とかに本当放り込みたいですよ。私も奄美に放り込みたいですよ。まあでも中学高校ぐらいになったらねサーフィンとかなんかそういうことをやりたくなる時期が来れば、まあ兄のねところで奄美結構サーフィンの人来るんで、でも道具とかも全部揃ってるんでね、カヌーとかもあるしウィンドサーフィンもあるし、サーフボードもあるし、ボディーボードもあるし釣りもあるし、もう全部揃ってるんでね、ちょっとぜひ子供だけで行ってくれることを願っております。お互い頑張りましょう。はい、そしてありがとうございます。次雲水さん、冒険147日目拝聴、斉藤由紀さんの朝ドラ羽駒ではなく羽駒ですよ、重箱の隅を続くようでごめんなさい。いやいやとんでもないです。これね教えていただいて本当良かったです。もう羽駒って駒の字が馬編のね駒っていう字で、羽がひらがなでで書いてあったんですよネットの方にね。でそれを読むと普通に読むと羽駒になるんですけど、ま タイトルはカネコンマって読むようで、慌ててちょっとね、収録の方は修正できてないんですけど、ブログの方でね、すぐにちょっと訂正を書かせていただきましたので、はい、皆さんハネコンマだそうです。すいません、ありがとうございました。またね、なんかいろいろ間違うことあるんで、もう全然言ってもらった方がありがたいです。はい、ありがとうございます。そして、次ヤギニョンさん、朝ドラ回前半、朝ドラといえば二人っ子ですね。どうしてハマったのか全く覚えていませんが、ロケ地巡りと称してわざわざ大阪や宝塚や奈良に何度か足を運びました。わら、あの時以来関西方面には行ってないと思ったら4年前に行ったのをすっかり忘れてた。わらといただきました。それでも4年経ってるんですから、結構まあ空いてますよね。もう そろそろどうですか、関西にね、また、はい、今満腹の朝ドラやってますけど、大阪ですよ。うん、二人っ子良かったですね。島根のね、しじみ子じゃなくって、いつも間違い、新事故かな、しじみを取る漁師のお父さんがいるんですよ。うん、そうそう。でね、双子で別々に育ってね、偶然出会うっていう話でしたね。うん、あれ良かったですよ、なかなか。はい。そんなにハマってたんですね。そしてヤギニョンさん、君の名ははラジオドラマで映画化もされました。朝ドラ30周年を記念して鳴り物入りで放送されましたが、視聴率は低迷。最後は制作側が原作の著作権継承者に頼み込んで純ホームドラマ路線に変更したところ、視聴率が上がったという、人妻追っかけメロドラマが通じるのは昭和20年代までといただきました。ありがとうございます。君の名は、今の君の名はじゃないですよ。朝ドラのね、昔のやつですね。はラジオドラマで映画化もされてたっていうことで、朝ドラになったっていうことなんですね。これ私話知らないんですけど、人妻をかけメロドラマっていうのはもしかして不倫の話なんですかね。人妻をが追っかけるのか、人妻を追っかけるのか、禁断の恋とかそういうことですかね。うん、でそれが著作権継承者に頼んで話をちょっとホームドラマ路線に変更した。まあやっぱ朝ドラっていうのはこうドロドロしたよりもね、ちょっとこう、爽やかにね、朝送り出してほしいですもんね。まあこれ昼メロでやれば、まあまあ良かったかもしれないですね。はい、ではありがとうございます。では次、春ママさん、朝ドラは大人になってからしか見てないね。ひらりは主題歌と主人公くらいしか覚えてないね。聞けば思い出すのだろうけど、二人っ子、アグリ、てるてる家族はハマって見てた。石原さとみが主演だったけど、他にもお父さんが岸谷五郎だし、ここで上野樹里初めて見た。面白い朝ドラだったなということでいただいております。てるてる家族、そんな有名どころが結構出てたんですね。あ、じゃあ上野樹里もその時ってことは結構若い上野樹里が見れるってことですね。石原さとみはもうなんか朝ドライメージがないんで、あの人すごい急に可愛くなりましたよね。綺麗になったっていうかね。いや、今なりたい顔ナンバーワンなんじゃないですか。上野樹里も可愛いですよね。なんか意外な方と結婚されて、はい、はい、次も春ママさん、ピアノも見てたね。内容思い出せないけど、歌が結構入っててうまいなと思ってたら宝塚の人だったんだって後で知りました。あ、なるほど。 あ、歌とかやっぱ上手な人を主人公に持ってきてたんですね。あのピアノの主人公の名前が思い出せないけど、でも私も見てなかったですね。でも宝塚って聞いたんで、多分ね、あの顔は浮かんでます。 あの人だなっていうのはね浮かんでます。結構確か丸顔でちょっとこう団子っぱなでみたいな、でもお綺麗な方でっていうのはね思うけど、名前が出てこない。はい、もうきっと出てこない。はい、次、ありがとうございます。アポロさん、ユンハク拝聴。向井治といえば同じ NHK 夜ドラマでの過去ママさんバレーで捕まえてで初めて知りました。このドラマコメディ寄りですが面白いのでおすすめします。当時かっこいい新人俳優やなと思った。朝ドラはほとんど見ないので今後見てみようかなとちょっとなりました。ありがとうございます。でね、ママさんバレーで捕まえてっていうのをちょこっとね検索してみたらね、結構豪華なキャストでしたよ。まあ向井治でしょ、あと黒木ひとみさんとか佐藤ひとみさんとか、ひとみばっかりだな、横田めぐみさんとか、加藤夏希ちゃんとかね、そういう面々が出てましたけど、なんか結構面白そうな感じだったので、またねなんかアマゾンプライムで出てきたらね見てみたいですね。今なんかねめっちゃちょっとドラマとかにハマってまして、映画とかにね、まあアマゾンプライムちょっと前まで全然見てなくて、スルーしてたんですけど、ここに来てなんかもうめっちゃ役立ってて、常に何か見てる状態ですね。最近だと、アオハライド前アオハロイドって覚えてて、ちょっとケンタロスさんにねツッコミ入れられましたけどね、アオハライドの映画も見て、それは、もうちょっと主人公パッと出てこない、なんでパッと出てけへんの、見たとこやな、あの本田翼ちゃんと、相手がほら東出昌大さん、はあ、よかった。まあちょっとまあ演技はまあ置いといて、あとなんかちょっとこう辻褄がちょっとみたいなとか、いろいろ言いたいことはあるんですけど、漫画がねちょっと1巻2巻ぐらいまでは読んでたんでね、この話かって思いました。ちょっともう漫画もだいぶ前にスーパー銭湯で読んだぐらいだったんですけど、でもなんか青春やなと思って、こういう話なんか ここまでヘビーじゃなくていいけど、まあ、なんかこうねいい恋愛を子供たちにもしてほしいなとか思いながら、視線がもう親目線になっちゃってるっていうね、はい、感じでしたけども、またね面白いドラマあったら教えてください。ありがとうございました。そしてヤギニョンさん、瞳だんだん翼ウェルカメゲゲゲあたりは成り行きで見てました。成り行きって、ミクシーのコミュニティでよく突っ込み合ってました。翼はストーリーはあれでしたが、舞台が比較的近くて好きなところだったのでロケ地巡りに時々行きました。そういえばゲゲゲから放送時間が変わりましたねといただきました。ありがとうございます。放送時間って昔って8時半から45分やったかな。で、私もなんかね変わってどっかで変わったような気がするんですよね。で、それが、15分から8時半になったんかな。で、それが8時から8時15分になったとか、なんかそういう、まあそんな感じやったと思うんですけども、なんかちょっと早まったような気がしますね。もう忘れちゃったけど。で、ストーリーはあれですが、翼ね。すぐ女優さん出てこないわ、あの顔のちっちゃいね、ただ美香子さんかな、あの顔のちっちゃいね、 の、主人公だったやつですけども、どこが舞台だったかな。あのヤギニョンさん結構ロケ地巡り好きですよね本当に。あの奈良のね、奈良女子大も、あれあれってあればっかり言ってんな、ごちそうさんのね舞台になりま、収録、ロケ地になったのでね、それも来られてるかもしれないですね。はい、そして次もヤギニョンさん、ダンダンで双子が歌ってた、歌ったいい曲ってしじみ汁の歌ですか、わらではなくて命の歌ですよね。私はしばらくしじみ汁の歌が頭の中で流れていました、わら。一日一杯のしじみ汁、完全無欠の自然食。そういう、それってさ、スーパーでさ流れてる曲ちゃん。ちょっと今節が出てけへんけど、なんかこう聞いたことあるような気がするな。一日一杯のしじみ汁、完全無欠の自然食。節わからんな。そうですそうです、命の歌ですね。やべ、テニスのコーチと目が合ってしまった。はい、そうですそうです、そんな命の歌ですね。あれもう一回聞きたいな、またちょっと YouTube で聞いてみよう。はい、ありがとうございます。はい、次がガーネットさん、ユンユン白書144から146日目拝聴、楽しい女子会に参加させていただいているような気持ちで聞かせていただきました。特にツボに入ったのは隠し場所を忘れてしまうユンユンさんと DNA キットの件でした。ほら、ジブリ美術館は丸々一日いても見飽きない楽しさなので、ぜひ行っていただきたいですといただいてます。ありがとうございます。はい、エリチンの回ですね。そうそう、エリチンはね、あのもう本当ただのママ友で、ちょっとねエリチンあのオタクっぽいんでね、オタクっていうかな、まあちょっとこう、うん、まあ自分で言ってるからね、オタクってね、ドラマとか好きみたいですね。うん、なのでなんかこうちょっとお互いマニアックな感じでね、話が楽しいんですよね。もっとちょっと頻繁に会えたらいいんですけど、幼稚園のね本部役員してはるんでね、忙しいんですよね結構。で私もね月の後半ぐらいしか休みがないので、はい、また日があったらねエリチン会したいと思いますけれども、はい、iPad の隠し場所をすぐ忘れちゃう、 DS も隠したら、うん、見つからない本当にねちょっとなんとかしたいですね。ジブリ美術館も本当行きたい、来年ぐらいに行きたいな。もう今年はちょっともう無理だろうからね、来月には繁忙期に入るからね、はい、ぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます。そしてで次、パンタンさん、朝ドラ会拝聴、マッサン、うちの奥様がハマって見てました。シャーロット・ケイト・フォックスは最近映画食べる女で体当たり演技してました。ちゃんなかさんおすすめのノーコンキッドは本当に面白かったです。ワロテンカは言わずもがなですね、わら、ということでいただいております。ありがとうございます。マッサンも良かったですね。マッサン、なんか、うん、主人公がやっぱりね外国の方ってことでなかなか感情移入できないかなと思ったんですけど、まあそうでもなく、うん、最近頑張ってはるんですね、ケイトさん、シャーロットさんか、食べる女どんなんだろう、知らへんな。うん、で、ノーコンキッド、これもね私ね見たくてね、こないだアマゾンプライムで探したらあったんですけど、有料のやつでしたね。うん、なんか本当に面白そうだったんで、もうちょっとね安くなるか、もうちょっと無料になるか、まあいろんなのドラマを見てもう有料でもいいやと思って見るぐらいになったら見ようかな うん、でも確かにあの面白そうでしたね。はい、ありがとうございます。そしてヤギニョンさん、ヤギニョンさん朝ドラ好きやな、めっちゃ書いてくれてる、ありがとうございます。朝ドラ界第3部で触れていたマッソンのシャーロットが出演した名探偵キャサリンの当時の私の当時の感想その他わらということでいただいております。なんかブログかな、あこれか、ちょっと待ってね。最大の謎、ブログじゃないですね。どうしてカリア警部が出てこないのかっていうことで、そういう感想を書かれておりますけれども、私もねちゃんと見てないんでね、この疑問が何でかどういう意味かがちょっと分かりかねますけれども、知ってる方はねちょっとこうヤギニョンさん のコメントなんか感じるものがあるんではないでしょうか。はい、そして次が、結構あれですね、朝ドラ界なんかみんなお好きなやつ言ってくれるんで嬉しいですね。4回分配信した回がありました。めっちゃ長かったけどね。豆千代さん、朝ドラ界拝聴、一人目を産んだ時にやっていたごちそうさんから本格的に見るようになりました。産婦人科のベッドでぼーっと見てた振り袖着たまま川に落ちるシーンを今でも鮮明に覚えています。ごちそうさんはゆずのオープニング曲も良かったですね。よく子守歌に歌ってました。はい、そしてあもう続きがすごい、豆千代さんの朝ドラ愛がすごい。ちょっと続けていきますね。朝ドラのイケメン枠で言うならなんといっても朝が来たの玉木宏ですよ。朝から着流しを着て三味線を弾く玉木宏を見られるなんてありがたすぎてテレビを拝みました。マロ天下のお兄ちゃん役の千葉雄大も良かったですね。丸眼鏡がとっても良い、うん、良かった。そしてもう一つ、豆千代さん、再放送で見たカーネーションは夫婦でハマって見てました。妙にリアリティのある濃厚なドラマが好きでした。お父ちゃんが亡くなるシーンはめちゃくちゃ泣きました。ホッシャーの役どころも良かった。あの綾野剛と、の大人の恋愛っぷりは朝ドラでここまでやるかと、語りたいことがありすぎてまとまらないといただきました。ありがとうございます。熱いですね、コメントが。どこからいきますか。豆千代さんもね、出産後から本格的に見るようになったということで、本当私と同じですね。いるんじゃないですか、こういうパターン、朝ドラ見始めるきっかけに。だって働いてたりとかしたらもうなかなか朝そんな悠長にドラマ見るとかないし、うん、帰ってきてね録画したのわざわざ毎日見るみたいなのは結構手間なんでね、こういうなんか家にいなくてはいけない、でもまあ暇ではないんだけどちょっとじっとしてなきゃいけない産褥期とかっていうのはね、うん、そういう時にまあテレビにお世話になる時に毎日こう同じ時間にやってストーリーが進んでいくっていうのは、うん、なんか入りやすいかもしれないですね。うん、そうそう、ごちそうさんはゆずのね、なんだっけな、雨虹うん、そう晴れのち雨だったかな、雨のち晴れか、雨のち晴れ、晴れのち雨、いやまあどっちかですね、はい、二択です、どっちかです、はい、うん、曲良かったですね。あれ私ねウクレレで練習した覚えがありますね。で私ウクレレ何年か習ってるんですけど、先生がいつも楽譜用意してくれるんですけど、朝ドラが変わると大体その朝ドラの曲が練習曲に入ってくるのでね、大体の朝ドラ曲最近のやつはウクレレで練習してますね。ちょっとね難しいんですよね、 B フラットとかがあってね。 そしてイケメン枠、玉木宏もいいです。確かにね、着流し着て、このね、玉木宏のね、役柄がふんわりしてたんですよ。この時の役柄がもう朝が来たのね、時のね、あれ良かったですね。あの役結構好きでしたね。ふんわりした感じのなんか、まあ家的にはダメだったんだろうけど、なんかこう気の抜けた役どころっていうのは良かったですね。ほんでワロ天下の千葉雄大さんもね、すぐに死んじゃったんだけども、好きでしたね。ワロ天下は本当私も似顔絵たくさん描かせてもらったので、やっぱり覚えますね、よく千葉雄大さんの顔とかこう、苦労して描いたんでね。でカーネーションも今再放送で夏木マリのところに来てますけれども、もうあのホッシャンもね、あっさりとなんか死んじゃっててびっくりしましたけどね。やっぱ綾野剛との恋愛っぷり、あそこで痺れた人多いんじゃないですか。綾野剛ファンになった人多いんちゃうかな。あの視線と視線で会話する、会話っていうかね、分かり合う、通じ合うっていうね、シーンとかね、もう痺れますね。見てほしい、あそこだけでも。はい、まあいろいろ言い出すとね、止まらないですね。はい、ありがとうございました。やっぱいいね、朝ドラね。まだまだありますよ。ミッチーさん、朝ドラ界めちゃ面白かった。ちらほら見たものや知っているものもあるけど全部見たくなる。ヒロインのオファーはオーディションは作品によってまちまちみたいですね、と、URL つけてくださってて、でドラマを見ていた時期の自分の環境のことよく覚えてますよねって。はい、ありがとうございます。でこの URL を押すとですね、どういう風に朝ドラのヒロインが、決まったかっていう、ブログっていうのかな、サイトがありまして、どういう風に決まったかっていうのが、載ってたんですけれども、オファーがあったりオーディションをやったりするっていう理由は何なのかと思うけれども、まあそのサイトではね、フレッシュさを出したいとかっていう場合はオーディションで、どうしてもこう制作側とかがこの人にやってもらいたいっていう時はオファーというふうに、別に決まってはいないみたいですね。でなんかこう一覧となってて、この人はオーディション、この人は、オファーっていう感じで一覧にしておられるので、ちょっとねこのハッシュタグの、ミッチーさんのハッシュタグから見ていかれるのも面白いかもしれませんね。はい、ありがとうございます。次ちゃんなかさん、ちゃんなかさん、ゲストに来ていただいたね、朝ドラ会、ユンユンさんのだし巻き卵が少し塩辛くなったのはなぜか。それは料理をするということは甘くないから。ちゃちゃん、お後がよろしいようでっていう落語風に言っていただきましたね。確かに、今日ねおやつないからね、ホットケーキ焼いたろうと思ってね、焼いてたら焼いてる最中にピンポンで回覧板が来て、しゃべられるわ、慌ててキッチンに戻ろうと思った。今度電話が鳴って、担任の先生からの電話で、なかなか電話が切れないとかっていうので、焦がしましたね。もうすっかりホットケーキを忘れてるっていうね。はい。もうすぐ焦がしますね。はい。はい。では、次もちゃん中さん。ちょっとずつ見てます。これ、チリトレテチの画像つけてもらってますね。テーマ曲のピアニストが松下奈緒さん、あと主人公の母役鶴田真由のキャラがひよっこのトランジス たラジオ工場で寮母をされていた役の感じと似てて、得意な役柄なんだろうなと思いました。子役の子も漢字やしおりさんの小さな頃っぽい感じでグッドですねといただいておりますが、これはもう即座に返信したんですけど、主人公の母親役は鶴田真由さんじゃなくって和久井恵美さんなんですよ。すぐにもう訂正入れました。違いますからみたいなね。はい、和久井恵美さんですね。和久井恵美さんも脇役としても朝ドラよく出てますけれども、そうですそうです、寮母役されてたね、ひよっこの時のね、ちょっとふんわりした役柄似合ってますよね。ご本人の人柄もそんな感じなんかなって思うような役柄ですけど、そう、そしてそうチリとテチンのね、オープニングのテーマ曲がね、松下奈緒さんのピアノだけなんですよね。これすっごい綺麗なんでね、ぜひ聴いてほしいです。ほんでまたチリとテチンにめっちゃ合ってるんですよね、曲がね、すっごい良かったです。朝ドラの歌の話もしたか、もっとすればよかったなと思ったんですけど、まあ時間がないんですけど、もういいですね。私ね、ついでに言うとね、今の満腹のね、ドリカムのオープニング曲がね、ちょっとどうしたことかあんまりなんですよね。まあお好きな方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっとねマーチっぽいんですけど、ドンスカドンスカなんか来るんですけど、ちょっとね朝からねちょっと頭痛くなるんですよ。もうちょっとこう静かに始まってくれたら、で最後盛り上がるだったらいいんですけど、もう出だしにねドラムドンスカから始まって元気な感じなんですけどね、ちょっと慣れるのに時間かかるかなっていう感じですね。この間のね半分青いとかまでは子供たちも毎日朝ドラ一緒に見てるんですけど、一日ね一回は一曲曲を聴くっていう癖をつけましょうっていうことで、まあ何でも早送りできちゃうからね、歌を静かに聴くという時間を持とうねっていうので、朝ドラの曲をオープニング曲を飛ばさないようにしてたんですよね。2回3回見るときは飛ばしていいことにしてたんですけど、このね満腹になってからはねちょっと私が無理で、で子供たちがもうママが嫌がるからもう飛ばすねって言ってこうもう飛ばしてくれてますけどね。はい、まあそんな感じで、でもチリとテチンの曲すごいいいですね。次、体調の悪い隊長さん、朝ドラ連続回前半の薄いトークから中盤のあこれ知ってる感、そして終盤のあれあれあれよ、それそれ女優さん、年を取るとはそういうことなのであるということでいただいております。いやもうほんまそれ、もう前半喋ることないっていう、なんで最初から全部やってしまったんやろうって、もう途中思いながら喋ってましたもんね、我ながら。でちゃん中さんもここ飛ばしたらどないですかって、もう言いたいけど我慢してるっていうね。ただただ言うことがなく紹介だけするっていう薄い薄いトークでしたけど、まあまあ一応全部さらっとねさらっていくっていう感じで、ほら懐かしい人もいるかもしれないですからね。はい。いや私も本当ちょっと反省ですね。喋れるところから喋ればよかったな。はい、だから4回もなっちゃったんですけどね。もうねさらっとさらってったのに、もうすぐ女優さん名前忘れるっていうね。顔はね浮かんでるんだけどな。 はい、ありがとうございます。そして次、ななこさん、虹パパラジオで話題になってたギュンギュン白書の第1回を拝聴しました。のんびり話されていて、今とそんなに変わらないようなと思って聞いていると、犬の話の最後で衝撃的なオチがわらわら。さすがユンユンさんは最初からユンユンさんなんですねとほっこりしました、ということで、ありがとうございます。っていうか、聞かんでいいってば。もう虹パパさんが言うから。もう早く早くこうどんどん更新して、なんか消えてしまえばいいのにって思ってる回が何個かあるんで。そういう時はね、更新頻度早くなるんですよね。早く後ろに送っていこうみたいな。はい、でなんかちょっと感想とかじっくりこうもう聞き終わってで感想書く時間とかを、待ってみようかなっていう時はちょっと次の配信遅くなったりとかね、うん、そういう配信者のこう気持ちも不定期の場合はね自由にできるんでね、ちょっと様子見たりなんかもしてたりもしますけど、まあ都合もあったりしますけどね。はい、で犬の最後で衝撃的なオチってもう全然忘れてる私。なんかあったっけ。うん、あれかな、あれ話、あれでオチになったのかな、まあ、全然なんかオチとか考えずに喋ってるけど、はい。まあ喋り方は上達してないということでね。はい。だって今回も先の、さっきの車で喋ったのも3、4回同じこと喋ってますからね。で、あともう一回撮り直そうと思ったけども、まあもういいかと思って、はい、もうそのままにしてますけどね。なかなか、一発で全然いけるってこともなきゃ、まあいいやと思って出せるときと、もう何回も同じ話して、もう出せない場合とね、まあ未だにありますね。はい。ほい、次、ありがとうございます。ガーネットさん、ユンハク147から150日目拝聴。私の好きな朝ドラランキングは、ドゥルルルルルル、5位からいこうかな。5位、ひよっこ。4位、マッサン。3位、アマちゃん。2位、ごちそうさん。1位、チリとテチン。一緒ですね。1位がチリとテチン。やっぱ良かったですよね、チリとテチンね。3位、アマちゃんも一緒ですね。うん、私の2位のカーネーションが、ごちそうさん。でもね、ごちそうさんはね、私ね、4位かな。これで言えば。わあね、ごちそうさんも良かったね。はい。いやー、楽しい楽しい。人のランキングいいですね、これ。もっとみんなの知りたいわ。続きでガネットさんのね、ちなみに私の見てた朝ドラは、がっつり見てた系とチラ見系に分かれてますけれども、がっつりの方が、チリとテチン、アマちゃん、ごちそうさん、マッサン、ひよっこ、ワロテンカ。うん。で、チラ見系が、だんだんと、花子とアン、マレ、朝が来た、トト姉ちゃん、べっぴんさん、半分青いの2つに分かれる感じです。といただいております。いいですね、こういう分け方もね。うん、で、やっぱりがっつり見てた系から1位、2位、3位とか決まりますね。うん。まあ、チラ見系だとね、もう、判断のしようがないですもんね。この中で、そうね、4位ごちそうさんで、5位を決めるとしたら、そうね、5位、花子とアンかな。いや、朝が来たと花子とアンが競ってるかな。あ、トト姉ちゃんもよかったな。ちょっと5位あたりから、もつれ込む感じですね。うちのランキングとしてはね。 はい、はい、そして、ラストですね。これは W@T さん、次はモデフェスっていう方ですね。ありがとうございます。ハッシュタグね、イヤサガとユンハクとよりもいつけてもらってるので、よりもいの話ですねの会話の中で、ほんま名作ですよね。当時はちょっと出遅れて、すでに6話あたりだったので、アマプラで、アマゾンプライムで、1話から追いかけて、それ以降は毎週感動しながら見てました。ハマりすぎて円盤まで買ってしまいましたよ。もちろんイヤサガとユンユン白書のよりもい会は合わせて視聴済みということで、はい、会話の中でね、ハッシュタグつけていただいてますけれども、宇宙よりも、あ、宇宙よりもじゃな、空よりも遠い場所っていう会を、イヤサガの方でね、ムッシュさんという方が、ハッシュタグつけておられて、それの返信に4箱ねつけていただいたんですけれども、うん、あのよりもう一回懐かしいですけどね、はい、あのあれも名作でしたね。またなんかあの時ね、いつだったかな、私の個展前ぐらいに見て、個展6月だったか5月だったかにしたので、4月ぐらいから見たのかな、アマゾンプライムで。で、私もドハマりして、もうずっとねかけてました。あの曲がね、またいいんですよ。よりもいいわ。あの空よりも、遠い場所っていうのを、よりもいって略すんですけれども、あの漢字の部分を取っちゃってひらがなだけ読むとよりもいってなるんですけど、うん、あの曲がいいで、YouTube でねこの曲ばっかりかけてずっと絵塗ってましたね。思い出すは辛かったけど励まされましたね。だいぶこれと世界の終わりのなんだっけな、パッと出てこ、またパッと出てこないけど、パラリンピックの曲ね、になってた曲と、もうヘビローテーションで、かけて励まされてました。はい、はい、ありがとうございました。ということで、ハッシュタグユンハク、ちょっと長い時間になりましたけれども、はい、久々読ませていただきました。皆さんありがとうございました。だいぶあたりはね暗くなってきて、ライトをつけての、テニスの練習になってますね。まああと15分ぐらいありますけれども、はい、テニスの練習はね、はい、ハッシュタグ読みはこのあたりで終わっておきたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。